森鴎外作牛鍋。鍋はグツグツ煮える。牛肉の紅は男のすばしこい箸で返される。白くなった方が上になる。斜めに薄く切られたザクという名のネギは、白いところがだんだんに黄色くなって褐色の汁の中へ沈む。箸のすばしこい男は30前後であろう。晴れ着らしい印番天を着ている。そばに折りかばんが置いてある。酒を飲んでは肉を返す。肉を返しては酒を飲む。酒をついでやる女がある。男と同年くらいであろう。黒ジュスの半襟のかかった島の綿入れによそ行きの前掛けをしている。女の目は絶えず男の顔に注がれている。永遠に貸しているような目である。目の乾きは口の乾きを忘れさせる。女は酒を飲まないのである。箸のすばしこい男は二三度返した肉の一切れを口に入れた。丈夫な白い歯でうまそうに噛んだ。永遠に貸している目は動く顎に注がれている。しかし、この顎に注がれているのは、この二つの目ばかりではない。目が今二つある。今二つの目の主は、七つか八つくらいの娘である。無理にあげたようなおたばこ盆に小さい花かんざしを刺している。白い手ぬぐいをたたんで膝の上に置いて、割り箸を割って手に持って待っているのである。男が肉を見切れよきれ食った頃に、娘が箸を持った手を伸べて、一切れの肉を挟もうとした。男に遠慮がないのではない。そんならと言って、男をはばかるとも見えない。
待ちねえ。そりゃあまだ煮えていねえ。
娘はおとなしく箸を持った手を引っ込めて待っている。永遠に貸している目には、娘の箸の虚しく進んで虚しく退いたのを見るほどの余裕がない。しばらくすると、男の箸は一切れの肉を自分の口に運んだ。それはさっき娘の箸の挟もうとした肉であった。娘の目はまた男の顔に注がれた。その目の中には恨みも怒りもない。ただ驚きがある。永遠に貸している目には、四本の箸の悲しい競争を見るほどの余裕がなかった。女は最初自分の箸を割って、配線の中の直を挟んで男にやった。箸はそのまま禅の縁に寄せかけてある。永遠に貸している目には、またこの箸を顧みるほどの余裕がない。娘は驚きの目をいつまで男の顔に注いでいても、食べろとは言ってもらわれない。もういい頃だと思って箸を出すと、その度ごとに、そりゃあ煮えていねを繰り返される。驚きの目には恨みも怒りもない。しかし、卵から出たばかりのヒナに穀物をついばませ、腹を離れたばかりの赤ん坊を何にでも吸い付かせる生活の本能は、驚きの目の主にも動く。娘は箸を鍋から引かなくなった。 男のすばしこい箸が肉の一切れを口に運ぶ隙に、娘の箸は突然手近い肉の一切れを挟んで口に入れた。もうどの肉もよく煮えているのである。少し煮えすぎているくらいである。男は鋭く切れた二皮目で、死んだ友達の一人娘の顔をちょいと見た。叱りはしないのである。ただ、これからは男のすばしこい箸が一層すばしこくなる。代わりの生を鍋に運ぶ。運んでは返す。返しては食う。しかし、娘も黙って箸を動かす。驚きの目は、ある目的に向かって動く活動の目になって、それがしばらくも鍋を離れない。大きな肉の切れは得られないでも、小さい切れは得られる。よく煮えたのは得られないでも、生煮えなのは得られる。肉は得られないでも、ネギは得られる。浅草公園に何とかいう動物をいろいろ見せるところがある。名高いヒヒの板近辺に母と子との猿を一緒に入れてある檻があって、その前には例の輪切りにしたさつまいもが置いてある。見物がその芋を竿の先に突き刺して檻の格子の前に出すと、猿の母と子との間に悲しい争奪が始まる。芋が来れば、母のちぶさを含んでいた小猿が、ちぶさを離して珍しい芋の方を取ろうとする。母猿もその芋を取ろうとする。小猿が母の脇をくぐり、股をくぐり、背に乗り、頭に乗って取ろうとしても、芋は大抵母猿の手に落ちる。それでも、四つに一つ、五つに一つは、小猿の口にも入る。母猿は争いはする。しかし、芋がたまさか小猿の口に入っても、小猿をいじめはしない。本能は存外、醜悪でない。箸のすばしこい本能の人は、娘の親ではない。親でないのに、たまさか箸の運動に娘が成功しても、叱りはしない。人は猿よりも進化している。四本の箸は、すばしこくなっている男の手と、すばしこくなろうとしている娘の手とに刺激せられているのに、今二本の箸は、とうとう動かずにしまった。永遠に貸している目は、依然として男の顔に注がれている。世に苦み走ったという太刀の男の顔に注がれている。一つの本能は他の本能を犠牲にする。こんなことは獣にもあろう。しかし、獣よりは人に多いようである。人は猿より進化している。